真ん中で第一手もて二章八節から十三節のところをお読みしたいと思います。テモテへの手紙第一二章に手の手です。第二手の手二章八節。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。特に12節、もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになるという、この治めるようになるという言葉を今日は目を留めていただきたいと思います。私はですね、聖書のクリスチャン像、聖書はどんなクリスチャンのイメージを教えているのかということですけれども、被造物の管理なんだと、まあ、変な言葉、難しい言葉ですが、被造物の管理ということをですね言っているんだ。大野教会のファミリーキャンプの時にですね、被造物の管理についてお話したんですね。中村先生から、今のユースはね、被造物って何ですかって聞いてくるんですよって、先生のお話はわからないですっていうことを言われてですね、あ、そうかと思ったんですけども、まあ、被造物っていう言葉が中学生で高校生、大学生にわかるかわからないかは横に置いてですね、被造物の管理なんて言われたらね、ますます分かんないところですね。被造物ってのは分かっても、管理って、表面的に分かんないだけじゃなくて、考えれば考えるほど被造物の管理なんて分かんなくなりますよね。まあ、そういうことじゃないかと思うんです。でもまあそういう言葉に代表されるような何かをクリスチャンのイメージとして私は考えてるんだっていうことはずっと申し上げております。で、被造物の管理っていうようなこう決まった表現でですね言われる人はまだあんまりないんですけども、誰かが先に言っちゃったのでですね、こう後からは言いにくいのかなと思いながらもですね、大体それらしきことを言うようになっていることはですね、結構方は牧師さんの中にもいるようになりましたので、あ、まあしめしめと思いながらですね、言葉はどう使ってもいいんだけれど、クリスチャンが要するにこの世界で、生きている時に神様は作られたものの本当に、責任を持って関わって生きていくようにっていう、まあ、そういうことなんですよね。そういうふうなクリスチャンイメージを持っていただく。で、このことが本当はクリスチャンであり教会であり牧師の仕事でありですね、実は全てなんだと。そこをミスしてですね、死んだら天国に行けますっていう話だけじゃね、なんかやっぱりクリスチャンのイメージとしても変だし、牧師の仕事としても変だし、我々クリスチャンが生きていくときにですね、それじゃ何の意味もないっていうか、早く死んで天国に行った方がいいんじゃないかと思うようなですね気持ちになってしまうということですから、この生きているときにクリスチャンになってどうやって生きたらいいのか、これ被造物の管理なんだっていうね言葉は本当にどうでもいいです。ですが そんなところをですね知ってもらいたい。で僕はこれが、まあ、大野教会の人々への願いであると同時に、クリスチャンもうカトリックであろうとメインラインであろうと、プロテスタントであろうと福音派であろうとカリスマであろうと、とにかくみんなこのことを知ってもらいたい。でこれは分かります、もう聖書読んで分かるんです、とこんな当たり前のことをね、分からないのが聖書読んでなかったんです。そんなことを言ったらね、これまでのカトリックもカリスマもみんな聖書読んでないかのような言い方になってですね、そうすると抵抗があってますますこの神学からは離れていくっていうことになると思いますので、言い方は気をつけなきゃいけないんだけれども、でも聖書読んだら救われたってそういうことなんだっていうことをね知っていただくことが本当に大事だと思うんです。で今この黒板に白板に黒い字で書いたところがあります。例えばローマ人という手紙8章の12節から17節とかですね、30節前後のところ、これはあの黒い字で書いたのはすでに私がお話しした聖句なんです。で今日はそのことについて話しません。しかもですね、最近いろんな方々が引用してくれるようになりました。そしてその上の第一ペテロ2章の9節、これもすでにお話しました。後でですね開いていただくのは先生いつも言ってるなって、で私だけじゃなくて、あ、なんか本を読んだらいろんなところ出てくると思います。それからですね、第一コリント15章の20節、これはあんまりほとんどの本出てきませんが、少なくとも NT ライトっていうような人とか彼を読んだ人の中には第一コリント15章の20節、これが福音の一番大事なんだっていうところで出てきます。さらにですね、下の方ヨハネの黙示録の1章の6節、それから5章の9節から10節、さらに20章の4節から6節、22章の3節から5節、ここにはいずれもクリスチャンは王として支配するっていうことが出てきます。クリスチャンってどういう人、王であり祭司であるというようなことが出てきて、私はすでにこのところも何度も引いておりますのでお分かりいただけるんじゃないかと思います。そしてこれらの箇所は最近こういう観点から聖書を読もうとする人たちがだんだんだんだんこう引いてきますので、でだんだん聖書が言ってるんだからねそうだって分かってくる、これ一番大事なんです。誰々先生が言ったとかですね、 NT ライトが言ったとか中澤先生が言ったとか誰々が言ったっていうのはそれはあまり意味がないんです。だって聖書にそう書いてあるでしょっていうような会話になってこないとそれは信仰になってかないんですね。だからそういう意味で皆さんは中澤先生が非造物管理の神学を言われて、そこでテキストとしてあげられている証拠のテキストはこれとこれとこれとこれですと覚えてみたところで、私にとってはあんまり喜ばしいことではないんです。いや誰かが教えてくれたかもしれないけど、もうこの聖書から私生きてますって、こういうふうにねなってくださるのが健全な信仰であり、そして人っていうのがやっぱり消えていくっていうのが大事なんです。聖書がそう言ってるってことを本当にそう思うっていうね、そういう信仰になっていただきたいです。で私としてはですね、なんか今まで言ってることを繰り返し言ってるだけじゃやっぱりあんまり進歩発展がないですよね。だからそういう眼で一生懸命聖書を読み直すっていうことが重要でですね、少なくともですね私は言ってる事柄をそこにとどまらないで、なんかそれに似たような箇所っていうのはもっとあるはずだと、ね、そういうふうに思って聖書を読む責任が私にはあるわけですよね。本当にそれが真理ならどこにでもそれ書いてなきゃいけないよ。でですね、赤で書いたのがとりあえず今朝お話ししたい箇所でですね、あ、そうだなと思ったら今度はそこも加えてですね、自分の信仰生活の中でこうそれを取り組んでいただきたいです。繰り返して言いますが、中澤先生がそう思ったっていう言葉で会話が進むんじゃなくて、証が進むんじゃなくて、生き方がねこうなっていくんじゃなくて、私はね 先生言ったかもしれないし言わないかもしれないけど、私は自分聖書読んでそう思ってんのよっていうふうになっていただくとですね、実は周りの方々も受け入れやすいんです、その信仰は。でもね、誰かが言ったって言われるとね、あの人嫌いだからみたいなね、あの人こういう人だからみたいなね、で聖書のところまで言ってることまでがつまずいちゃうということにも起こるとね、そうすると本当に私が神様が望んでることってのはうまくいかないんじゃないかと思います。そんなわけでですね、例えば、第一ペテロの2章の9節は言ったんですけど、2章の5節ちょっと開いてみましょうか。第一ペテロ2章の5節、これはあんまり誰もと言ってもいいぐらい言わないんですけども、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいって書いてありますよね。ここに聖なる祭司としてってあると思います。今までのところは王であり祭司であるっていうことですね。で、王っていうのはまあ管理っていうことですが、祭司という言葉もですね、神と人との間に立って取りなしたり神様の御心を伝える人ですから、神と人との間に立ってそして人に対してメッセージを送る、あるいは許しを請うっていうことで、聖なる祭司っていう言葉が出てきます。2章の9節、この先を見るとここには王である祭司って出てきますよね。でここは王であるが出てくるから祭司っていう言葉がですね、一緒になっていて、よく引用される、王なんですよクリスチャンはというふうに言います。で実は祭司っていう言葉はですね、万人祭司というルターの言葉から分かるように、全部がクリスチャンが全部祭司だっていうことは宗教改革の時からもう言われ続けているわけです。でその時のですね、言いたい文脈は何かと言ったらですね、それは、教職者と信徒が区別せずに、区別されずに万人祭司という言葉が使われたということをお分かりいただけるでしょうか。ルターとかですね、宗教改革者たちが万人祭司って言ったら 何なのかって言ったらですね、一方では祭司職にあるキリスト教の聖職者がいますっていうことなんですよ。カトリックの司祭さん、こういう人たちは祭司の仕事をしていると。だから取りなしの祈りをするとか、罪の許しを宣言してね、懺悔のところでもって許してあげるとかって、それ祭司の仕事だったわけです。で宗教改革者たちはですね、それに対して、いや万人祭司なんだと、祭司階級といういわゆる聖職者階級みたいなね、神父さんとかヒエラルキー、カトリック教会のヒエラルキー、これを、ね、否定して、全ての信徒が神様に直接祈ることができる、直接近づくことができる、だから人を通さなくてもいいんだっていう意味で聖なる祭司っていう言葉が使われたわけです。だから私たちはね、祭司っていう言葉を使うとね、万人祭司っていう背景からそのイメージで考えちゃうわけです。でも私はですね、皆さんに訴えたいのは、王である祭司ってあるじゃないですか、ロイヤルプリーストっていう言葉で英語で訳すとね、結構そういうふうに訳す人がいるんだけど、王そして祭司って訳すのとね、キング&プリーストって訳すのか、ロイヤルプリーストと訳すのかでね、ちょっと意味は違わないかもしれないけど、若干ニュアンスが違ってくると思いますけれど、祭司であっても王である祭司なんだって、こうなってくると万人祭司のですね、宗教改革で得られたところの素晴らしい真理よりは、私ははるかに素晴らしい王である祭司、万人は王である祭司なんだというふうなね、意味になってくると思うんです。逆に言うと、この2章の、5節で、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、 まあ、イエス様を土台にしたら霊の家、教会が築かれていく。でもその時に聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄で、ここに霊の生贄とあると、当然祭司は犯罪を捧げるとか財祭を捧げるとか、こう旧約の律法からのイメージがまずありますよね。そうすると私たちは霊の生贄っていうこの言葉でもって何を考えたらいいのかというと、まあ、いろいろなことが新約聖書にも出てきます。自分の体を生きた供え物として捧げなさいとか、賛美を生贄として捧げるとかね、そういうことがこの背景に霊の生贄っていうのがあるんだけど、私は生贄というのは神様が喜んで受け取ってくださるもので、私は私たちの働き、私たちの存在もそうですが、私たちの働き全てが神様にお捧げして神様が喜んでくださる。生贄ってのは犠牲の生贄もあるんですけれども、むしろ賛美の生贄とか霊の生贄っていうのはですね、神様が喜んで受け取ってくださる捧げ物、献金っていうのはその一つですよね。私たちが歩んでいてその生活の糧を得ることができた、これみんな神様のものだとしてお捧げするっていうのが献金だと思います。だから献金っていうのはね、同じお金だから、別にお札にね、千円札見てこれ神様とかこれは誰々とか書いてないんだけど、我々の財布に入ってるものは全て神様のもので、そしてその中で、まあ、10分の1であるか心に定めた通りでとにかく主にお捧げする。だから献金っていうのはね、本当に大事なんです。神様のものなんです。で、私はですね、いつも牧師として生活している時に献金を使っているんだっていうことには恐れを感じるわけです。で、このことを私よくクリスチャンの間で経験しました。ある時学会がありまして、福音主義神学会っていうの学会があってですね、その学会のですね、値段会費3000円だったんです。で、やっぱり学会って赤字が続くもんで、私会計やってですね、それでですね、1000円値上げということを提案したんですね。そうしたらですね、まあ150人か200人、まあ当時に300人の会員だったら猛反対なんですよ。1000円会費値上げするというね、3000円が4000円になると赤字なんだから、私会計としてはね、もうね、集会に献金集めるっていうことはね、私やめて、それで会費で賄うっていうことはね、組織としては考えた方がいい。それから本を出版するんだけど、本出版するってね、学者だからみんな書く人はいっぱいいるんですよ。でもね、売って利益を利益出さなくてもいいけどね、せめて売って責任を果たすぐらい必要ですよね。でもその感覚がないんですよ、学者の集団っていうのは。不思議だなって、まあ、牧師の集団だから、もっと不思議なんですけどですね。で、この3000円を1000円上げますっていうことでね、なんと4年かかったんです。そしてですね、結論は4年かかって500円上げたんです。でね、私はその時に、ああこれは難しいんだなと思ったんだけど、実は同じこの会計をやっていて違うことを発見したんです。皆さんね、献金してくださいって言うとですね、会費1000円の値上げがものすごく揉めるのに、献金って反対する人いないんですよね。で、もちろん自分で捧げるだけ捧げればいいわけですから。で、分かることはですね、1000円ぐらい捧げ年間にね、すると捧げてくださるからなって、ほとんどの学会員はするんですよ。だから、あ、私1000円が惜しかったんじゃないんだと。でもね、会費っていうのはやっぱり3000円でとどめてもらって、人々はやっぱりね、神様にこの団体の働きは意味があるんだから、これを支えようと思ったら1000円でも2000円でも1万円でも出してくださるのがクリスチャンなんだ。でもこの会費を上げるっていうことは大変なことなんだっていうことが分かってですね、で、あ、クリスチャンのやっぱり学会っていうのはそういうもんなんだと。それからですね、会費値上げにイライラしないで、とにかくそういうことにしました。で、 そういう献金というのはやっぱりクリスチャンにとっては違った意味で、これは喜んでお捧げしたいし、神様が報いてくださるし、そしてそれに対して神様喜んでくださるって、やっぱ信仰があってできることですよね。会議ってのはやっぱり運営していく費用ですから、献金ってのはちょっと趣旨が違う。ああそういうことなんだ。そういう意味で私たちは自分の持っているものの全てを神様にお捧げしている。そのお捧げしたもので私は養われているんだから、だから本当に、牧師というのはそういう意味で、ね、自分で給料としてもらってるんだから、何買っても何どこ行っても何やってもいいんだっていうふうに思いがちですけれども、その元々をたどっていけば本当にこう神様に祈って、そして場合によってはバス代を契約して、ね、高校生でもいましたけれども、学校通学する時のね、15分みんなかバスで通うんだけど、そのバス代契約して捧げている、献金100円の献金ってのは尊い献金、子供の献金10円はね、なんかお小遣いだからちょんと10円出しとけばいいやっていうような感じで、やっぱり捉えてしまってはいけないという、神様にお捧げしている。でその献金っていうのは私自身の働き、で私の存在もそうだけど、私の働きそのものを神様にお捧げしているんだっていう、それは献金、お金として受け取ったものだからですね。そういうことがあるということで、私はここに神に喜ばれる霊の生贄、神様は私たちの技を喜んでくださっている、そういうことだということで、祭司という言葉が出てきた時にね、宗教改革の背景における万人祭司というイメージで祭司という言葉を捉えるより、違った王である祭司という方向から受けて考えていただいたらどうかなと。だんだんこの辺になるとですね、いわゆる聖書の単純な解釈よりはいろいろとこう思い巡らしてね、それなりの理屈というか屁理屈というかこうついてきますけれども、もちろん私個人はね、それが正しい理解であるというふうに思って言ってるわけなんですけども、続けて進んでみましょうか。ローマ人という手紙8章12から1730とかは言うんですが、5章の12から16行ってみましょうか。ここもあんまりね、ユダヤ教の管理でなんて横に引用しないところなんですけれども、ローマの5章の12節そういうわけです。ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に下が広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。17節が特に重要なんですが、もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、これ誰でしょうか。恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々ってクリスチャンですよね。クリスチャンは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するんだと。これね、クリスチャンは支配するって書いてあるんですよ。で18節も読みます。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められた同様に、一つの義の行いによって全ての人が義と認められて命を与えられるんだ。全ての人は義と認められて命を与えられると書いてある。この命を与えられるっていうことの背景にですね、命にあって支配する、これが18節、17節の言葉ですね。で私はやっぱりこのところを読んだ時、やっぱりそうだったと思ってですね、まあ普段 こう何十回何百回とも読んでてもですね、あの人間って求めているものを探すことができるんです。で求めてなかったら何回読んでも全然目に入ってこないということですね。だから人のね欠点を見出したいと思ったらいくらでも見出せますよ。人のいいとこも同じです。いいとこ探してあげようと思ったら、解釈一つでな、まああれもこうかもしれない、あかもしれないと思ってよくも取れるんですよね。でも同じことから全くもうしょうがないと思ってですね見ると、そうするとこれもダメあれもダメってなりますね。だから人は必ず探すものを見出すことができます。選手の中も同じなんです。もう支配するって書いてあったら、本当はそんなこと言ってんのかなって皆さん思って、皆さん思ってかって結構なんだけれども、私としてはですね、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するんだと。で多くの人は命にあって天国行けるって読んじゃうんですよ。永遠の命いただいたら天国行けるから。天国はどういうところか分かんないけど、まあとにかくそれは神様にお任せすることにして、天に行ったら幸せ、それだけでも幸せですよねと。それが意味があるためにはですね、何が必要かって永遠の地獄が必要になってくるんですよ。お分かりになるでしょうか。天国が素晴らしいっていうことを言うですね、対立概念が必要なんです。それは燃える火の池、これはもう中世以来、あるいはそれよりも前からあるかもしれないけれども、つまりそういうイメージで永遠の攻めく地獄の距離というのが出てくるわけです。まあ、それに深入りすることは避けることにして、私はとにかく命をいただいたなら永遠に生きられるっていうことよりも、支配するっていうことが、命にあって支配するってことがセットなんだと。キリストに従うって何なのったら、私はね、支配者になって従っていくことだと思います。普通キリストにあってっていうとね、キリストの支配を受けてってなりません？神の国を考えた時ですね、神の国の支配される民を考えませんか皆さん。私たちは神の国のメンバーですって言ったらね、神の国の、あの民の方で、民って何かって言ったら、キリスト神と一緒に支配する方じゃなくて、そちら側に置かないで、あのキリストと神の支配を受ける側で、監督される方。僕らは政治制度で言うとですね、今政治家がいますよね。政治家が支配しているかどうかは分かりませんけども、でも、まあ、ある種の支配階級ですよね。政治家だけじゃないかもしれない、まあ、経済の世界では経済界のリーダーたちの、まあ、支配階級で、でこれを管理して治めて運営していくわけです。で僕らが会社員だって言った時ですね、どちらかというと会社員のですね、社長以下、ね、部長とかそこに課長ぐらいに至るまでのそっちを考えるよりね、どちらかといえばあの平社員の方というかね、パートタイムの方を考えていますよね。でも私はやっぱり会社員っていうのは会社経営者になるってね、そちら側から行動するのが本当なんだろうと思うんです。で、やはりここにキリストに仕える、キリストに従うって言った時は、キリストに従う、キリストのもとにいるっていうことは、私は支配される人間なんじゃなくて、キリストとの共に治める側にいると。それが命にあって支配するっていうことなんだと。これをね強調すると、それこそ人間の傲慢みたいになってね、もう一つ人間のダメさっていう問題が合わせてありますよね。それこそ罪深さを見ようと、支配しているなったのに治めてない、こんなおぞましいような出来事が起こってるじゃないか。もうヨーロッパで言えばすぐホローコーストが出てきますよね。我々はホローコーストなんかあんまり関係がないっていうような、そんな言い方したら本当これも怒られちゃいますけどですね。でも、もう日本の我々の社会見たら、それこそね、社長の仕事なんですかって頭を下げることですみたいなね、なんかこうイメージさえあるようにね、とにかくうまく支配してないじゃないかと。人間そんなことできっこないじゃないか。神様は創世記一章をどう理解するかって言ったら、やっぱり神の形を地を支配せよ、やっ っぱりここに本当にフォーカスを当てて考えるようになったのでね、やっぱり1980年代なんですよ。それ以前はどういうことかというとね、人間の素晴らしさを神の形と考えたわけです。人間が持っている特質、まずは理性ですよね、知性、これ本当に素晴らしいと思います。やっぱり猿から人間になったかもしれないし、そうでないかもしれないけども、とにかくこの知性はやっぱり神様のお姿だよなと。感情の豊かさ、これもね人間だよね。意志の判断力があるというか、意志の強さというか、まあ、弱さもありますけども、これも人間の特質ですよね。人間には他の動物とはない、それこそ素晴らしい人格の高貴さと言いましょうかね。それを神の形ってずっとキリスト教は神学で考えてきたわけです。それでですね、それを初めて違った解釈をする、初めてじゃ本当はないかもしれませんけども、私が知る限り初めてというのはカール・バルトだったわけです。バルトはね、面白い解釈です。私はそれを初めて読んだ時にですね、なるほどと思ってバルトを好きになった最初の出来事はですね、神はご自身の形に作られた、神の形に人を作られた、男と女に作られたって書いてある。でバルトはね、ある書物になるとこう言ってるんです。これをみんなね、2つのセンテンス切り離して読んでるからいかん、1つの文章で読まなきゃいかんのだ。結論から言うと、神の形に人間を作られ、男と女に作られた。神の形って何かと、男と女なんだ。それは何なのか、社会的責任を持つ人間なんだ。社会的、男と女、社会を構成しますよね。でそこからさらに三位一体の神様は、まあ三位一体の神の交わりがあり、人間も三位一体の愛の関係を反映していく。そこまでいくと、今度アウグスティヌスの三位一体の神は愛っていうことで、人間にも社会性で愛っていうふうになっていくと。ということで、バルト、カール・バルトという人がですね、非常に人気があったのは、そういう新しい視点でね、特に対立概念っていうのを持ってきて、そして彼が聖書解釈をしたことは、まあ当時の教会、20世紀初頭の教会にとってはですね、なるほどってみんな思ったわけなんですよ。それがバルトのローマ人への手紙の公開であって、まあ、創世記その他でもね、福音派っていうのはですね、変なことに引っかかってバルトをみんな毛嫌いしちゃったんです。どういうことで引っかかったかというとね、聖書は神様の言葉であるって福音派は教えてきたわけです。神の言葉である、 be 動詞 is ですね。ところがね、バルトはね、神の言葉になる美観ですね、英語で言うと、その美観っていう、なるっていうことにね引っかかって、あるからなるんだって言ったんですよ、福音派は、ね。で、バルトの本を読むと、どうも人間の言葉であり神話の表現であるけれど、精霊が働き神様がお書きになったんだから神の言葉になると。で宗教改革者が言ったのはそういう意味なんだと。神の言葉であるから神の言葉であるんだっていうね、福音派の論理はそうじゃなくて、精霊によって書かされたから神を証言しているわけです。証言している、証ししている。で精霊はこの聖書を用いたら神様の言葉になるので、教会にとっての権威ある聖典なんだと、こういうふうにマルトが言ったわけです。これに噛みついたのはバンティルという人だったわけです。福音派の中でね、バルトを紹介した人です。そのオールド・プリンストンと言われるグループのバンティルで、福音派のね、牧師たちはほとんどがバンティルの弟子だったんです。日本で言えば宇田進っていう先生がいました、東京キリスト教大学のね。でその先生はバンティルの元で言ったから、私ある時に宇田先生に、先生バルト読みましたかって聞いたことがあったらですね、失礼だっていうような顔されて、聞いちゃまずいなと思ってことがあったんですけどね、 でも私はヴァンティルをよく読んでバルトを紹介したっていうことははっきりしてますけれども、どこまでバルトのことを理解しているのかっていうのにはクエスチョンがあります。それは福音がみんなそうでした。それがですね1960年代70年代と実はみんなバルトを福音家のね進んだ人たちは読んだんです。60年から70年の頃そのことでですね一番先端を行ったのがバーナード・ラムっていう人なんです。バーナード・ラムっていう人はですね福音家のベテル神学校という神学校のですね聖書解釈学の先生で最初の本を書いたんです。聖書解釈学の本、その時はまだバルト以前なんです。ところがバーナード・ラムっていう人はですねバルトを読み、そしてそのバルトの神学っていうものからさらにこの世の学問っていうことに入っていくんですね。で彼は聖書解釈学の第2冊目新しい巻を出したんです。1冊目と2冊目は内容も違います、量も違います、うんと違ったんです。最初の方はまあ福音話してやったんですが、この新しい本は村瀬俊夫っていう先生が訳したんです。でこちらはね本当はとても素晴らしい本なんですが、背景にバルトがバルトの神学がすでに入ってたんです。ただ彼も決して素朴には出しませんで、日本語に訳されてもそれ売れましたけれども、それはどういうことかというと、あ、聖書解釈というものがバルトの影響を受けてきた。そして、ただバルトのことをこんなふうに私が今言ってるようにバルトはこうだったけどこうなってこうなってっていうことはね言うことがタブーだったんです。なぜかっていうと人の名前でみんなつまずくんですね。私は神学っていうのはみんなね、それぞれイメージがあるので、あ、この人って言ったらこの人のイメージと、だから中身までいかないんですよ。あるいは教派もないです。カリスマって言っただけでね、なんかもういかがわしいみたいにね思う人の場合だ、素晴らしいとかね、そういくわけですよね。だから中身どうでもやっぱりねその人の着ている衣というか名刺のタイトルで、ね、やっぱり判断されてしまうっていう、それはねやっぱり分かりやすいっていうか一般的なんですよね。それでしょうがないんです。でも実はこのバルトが言ったこの対立概念、だから労働があるから安息があるんであって、教会は安息ばっかり説いてるけどもね、ちゃんと働けって1週間6日働けっていうのは言ってない。日曜日の礼拝死すせよってしか言わないと会社の社長さんが言いたいようなことでしょうけどね。だけどねそれは対立概念の一方だけ持ってくるからいかんのだと、こういうようなね、やっぱパルトの聖書解釈とそういうのが面白いんですよ。でずっとねバルトから本当はこの新しくそうやって、人々にね訴えるものを持ってくる人いなかった。プロテスタントとかカトリックは初めからスコラでね、実は何を言っても本当に古いんです。もうカトリック神学もそうですし、あれからカトリックの教会政治でもそうですけど、本当に負の遺産を一生懸命ね、500年前のね地動説を悔い改めてみたりね、まだそういうことやってるんですよ。それでもね最高に進んでるんです。で第二バチカン公会議の時に本当に神学をやった人はプロテスタントのバルトとか、あるいはバルトの元にいる人たち、ブルトマンとかそういう人たちのことをよく読んでますけれども、そういうことを言ったのがカール・ダーナーっていう人であったり、バルタザールっていう人であったりね、カトリックの神学者ってみんなそうなんです。それがちょっと行き過ぎちゃったのはハンス・キュンクっていうんですよ。ハンス・キュンクっていう人は聞いたことがあると思いますけども、もうプロテスタントと同じような教会論を持ったりですね、でもカトリックなんですちゃんと。でそこまで行くとカトリックでは異端視されていくわけです。ところがカール・ラーナーとかバルタザールのレベルで落ち着くと、そうするとこれはカトリックの中の神学になるわけです。で長いこと実はもう新しい神学出ないだろうと思っていて、でバルトの後ですね、2人の人が特にパネンベルグという人とモルトマンという人が出てきましたが、あるいはイギリスに出てきたガントンといったかな、 そういう人たちはバルトの弟子たちでですね、結局パネンベルグっていう人は歴史っていうものを見直そう、モルトマンは精霊を見直そうと、ガントンはキリストを見直そうと、こうやってみんなねバルトを元にしてある個別のことをいくわけです。そこに殴り込みをかけたようなのが NT ライトだったわけです。なんか全然聖書の読み方が違ってきたと。これはですねイギリスの福音家でもってとっても最初脚光浴びたけど、ちょっと待てよと。その頃アメリカに行ってアメリカが人気出てくる。これは15年ぐらい前の話なんですね。今年あたり日本ではライト元年にしようってある人たちが頑張ってんだけどね、なんか15年世界の流れから遅れているんですよ、ね、なんで今頃ライトなのってね思うと、イギリス人から言えばねもう過去の人ですよね。過去の人ってのは本当に受け止めたわけじゃなくて、こういわゆるまあ神学の権力闘争で、メインにならなかったんです。アメリカの福音家ではですね、メインになっていったと思います、彼がですね。だけどメインラインの人やカトリックの人は別に、ほとんど関係ないんですよ。福音家の人が問題にしていることを悩んでいることが、打って出てきたから、えっと思ってみんな目を見張るわけですね。で、結局新しい読み方をこうしていくということで、この例えば神の形っていうこともバルトの男と女に作られた一気に読みなさいって、これは社会性、人間の社会性を表してますっていうのよりそうじゃないんだと、これはこう支配すると神の形っていうのはね空洞なんだって言うんですよ。神の形作っちゃいけないって言ってるんですと。それをね人間はね神様から言うとね一瞬神殿に入ってね、そしてね空洞の位置にいるってことはね神を似せて作られたものだからね偶像ではない偶像なんだとかね、なんかいろいろ面白いこと言うわけですよね。そうするとライト危険っていう人もいれば、ライトの言ってることは本物だとかってね言うようになるわけなんです。それでその時にライトはなぜそういうことを言ったかって、やっぱり考古学とか聖書学とかそういうものの本当に上手に知って、やっぱり頭のいい人だと思います。それこそオックスフォードのね全て主席もう第一人者なんですよ。それでそういう人がですね、そして読書量が違うということですね。最初の20年間彼はひたすら研究し続けてきた。で、論文は書いてましたけれども蓄積があるわけですね。だからまあ、そういう意味ではねラテン語とかフランス語とかドイツ語とか彼らはねもう母国語以上によくわかるわけです。ヘブル語ギリシャ語は言うまでもなく、でそういうような人が何を読んでもですね、やっぱり何を読んでも上手に使える人っていますよね。一生懸命勉強するけどそれは追いかけるだけでねなかなかこううまく利用できない。人っているんですよ。何読んでも自分流に解釈してうまく展開して自分のフレームの中で展開しちゃえる人、そういうやっぱり才能っていうのはまあねそれが優れた人なんでしょうから、それ一般の学者っていうのはですねやっぱり言われたことを積み重ねていってそれの延長線上で誰も言わなかったことをちょっとこう展開するわけですね。でもおよそ違った見方で、だからねものすごい乱暴なんですよ。それが成り立つんならこの言葉どうなるって言ってもねそんなこと構わない、開き直っちゃえるんですよ。だからそういう意味ではね読んでてこんなこと言うんならねこの政府当てはまんないからこれまずいんじゃないのって私はいっぱい見つけることできるけど、そんなこと気にしている人はやっぱり大きなこと言えませんよね。で、それよりもっと言いたいことがこれでもって通るでしょうみたいな言い方になるんですよね。だからそういうことをやっぱり言える人っていうのが 必要だったということなんだと思います。で、まあ、私個人はですね、そういう意味ではライトの影響は多く受けました、そしてライトにこう結びついてくるライトの前哨戦っていうかね、そういう人たちがいっぱいいるんです。でそういう人たち、またライトを、まあ、超えてはいないかもしれないけど、ライトの似たようなこと違ったこといっぱいこう穴埋めしている人たちがたくさんいるわけですね。そういう本というのは結構影響を受けたと言っていいと思います。それで第一コリントの方に進みますと、3章の21から23も第一コリントでは同じこと言います。こんなところをですね、そんな風に読むのは非常に面白いと思いますけど、第一コリント3章開いてみてください。まあ、今日はちょっとこれで終わらなきゃいけない。3章の21から23、第一コリント3章の21、ですから誰も人間を怒ってはいけません。全てはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、全てあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。で、ここではですね、全てはあなた方のものなんだという言い方をしています。でクリスチャンのものなんですよ、全てはパウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、現在のものであり、未来のものであり、全部あなた方のもの。クリスチャンの相続財産ってすごいと思いませんか。だから歴代の教会全て私のものなんですよ。ローマ法王であれ、宗教改革者であれですね、バプテストであれ、カリスマであれ、それから世間現在のものでも未来のものであっても全てあなた方のもの。さらにですね、4章の7節から8節これを読んでみましょうか。一体誰があなた方を優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜ持っていないかのように怒るのですか。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たちを抜きで王様になっています。いっそのことあなた方は本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。で私はですね、この王様ってのは引っかかったんです。で普段今までは引っかかったことがなかったんです。いっそのこと王であってくれてよかったのに、そうじゃないでしょうって、そうだよねって、えばるなよって、そういうふうにですね読んでたわけですよね。でもね、考えてみたらこれ皮肉でですね、本音で言ってると考えたらどうでしょうか。あんた方本当は王様なんだよっていう前提でですね、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。本当はね認めてほしいんだけども、誰が認められるか。あなたには何かもっともらったもので、ないものがあるのですか。もしもらったものならなぜもらっていないかのように怒るのですか。本当はもらってるでしょってね、もらってるから王様なんですよ。さっき言ったように全てあなた方のものなんですよ。それでですね、いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのにって、ここですね。でそうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうね。これは皮肉ですよね。あくまでももちろん言うまでもなくね。で皮肉だから、違うのに王様であってくれたらよかったのに、私たちだってそうなるようにって今まで僕も読んでたんですよ。王様でもないのに王様のような顔をしている、いっそのこと王様であったらいいのにってね、パウロは皮肉ったと。でもね、その前提が違うのかもしれない。パウロ言いたかったことは、本当はあなた方は王様なんですよと、全てのものを持ってるんですよ。でもあなた方は自分を誇っている、誇っているからそれ間違ってるってことを言いたいわけですよね。あなた方は本当のところ王であることを自覚してくれればいいのに、そしたら一緒に私もあなた方と王になれるのに。本当のものを本物として受け止めないで間違って誇っているから、パウロはここで皮肉を言ったんじゃないだろうか。僕が今まで読んでた読み方っていうのは、 本当は何も受けてないね、神様からいただいているけどね、王様じゃないのに、ちょこっと受けてたら王様のような顔して威張ってる、そりゃとんでもない傲慢だ。で、傲慢だってとか合ってるかもしれない、王様だとか言ってるってことも合ってるかもしれない、でも言いたいことは、あなた方は全て受けた王なんですよ。その素晴らしい恵みを分かったら、王であることを恐れをのぞいて自分は謙遜になって使えなきゃいけなかったわけですよね。それをそうしない、それが間違っている。いっそのこと王であってくれたらいいのに、私もそうなるんだとパウロ言ったんじゃないか。ここの解釈はいかがでしょうか。私自身はですね、そう読むのがこの三章の、終わりのですね、22節の未来のものでもあれ、すべてあなた方のものですって言ったところとね、一致していくんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、そんなふうに、思って、神様に私たちは召されたのは王である、祭司であるというところ、今まで言った言葉、第一ペテロ2章9節王なる祭司とか、黙示録、ここは全部黒で書いてありますけど、黙示録1章の6節はですね、これはもう現在のクリスチャンに対して言われています。もうこれ何回も引いてるから、ですけど、でもやっぱりそこ引いておきましょうか。ヨハネの黙示録1章の6節、また私たちを王国とし、王とし、ご自分の血である神のために祭司としてくださった方である。これはね、未来じゃないんですよ。前の節に、キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち王であり祭司としたっていうのは現在形なんです。だから罪から解き放って天国に行けますと読んじゃうんですよ、僕たちは。なんで罪許されたいのか、地獄行きたくないから、天国に行きたいからだ、こう読んじゃったんですよ。でも罪が許されて、そして王であり祭司になったんだということ。ヨハネの黙示録5章の10節はですね、ヨハネの黙示録5章10節9節から読むと、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。これはね、しばしば黙示録だからどうせ永遠の世界の話だろうとこう読みがちなんです。でもね、黙示録の1章から3章が今の地上の教会のことを言ってるんですけど、4章から5章も今の天上の教会言ってることに注意しておいてください。いいですか。ヨハネの黙示録1章から3章は7つの手紙なんです、地上の教会に対して。で、4章とか5章はですね、いきなり未来に飛んでないんです。未来に飛んでいくのは、まあ、6章以降ですね、巻物が開かれていって、でこの巻物がいつの未来か、1世紀の未来か21世紀の未来か、これは分かりません。でも4章と5章はですね、地上の教会を3章まで話した後、目を天に向けたらですね、天上の教会、24人の長老がいて、そして子羊が神のもとにね、納めている。ここで礼拝が行われているんです。この天上の光景は、やがて来る終末未来、キリストの再臨以降の世界の未来が描かれているのではありません。そうじゃなくて、1世紀の、もしヨハネがこの手紙を、この黙示録を90年に書いたとしたら、100年に書いたとしたら、90年あるいは100年のその時点で天上を見たら、24人の長老がいて、そして天使たちがこのいて、そして、この言葉が出ている。つまりその地によるあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがなったキリストは、私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされたんだ、彼らは地上を治めるのだっていうのは、 地上を治めるっていうのは千年王国の時に治めるんでもなければ、永遠の未来に治めるんでもなくて、今なんですよ、今なんです。だから僕たちはね、天上でそう言われてるんですよ。だから大野教会の人みんなもうちょっと頑張んなさいって、エホバの証人出身者の人もね、王様なんですよあなたはって言われなきゃいけないんですね。天国の末席を汚すものじゃないんですよ、もう堂々とというかね、さっき言われたようにえばっちゃいかんですけどねだけどもね、私は王なんです、王として、あの今地上支配してるんです、管理してるんです。中身はねまた違ったところから考えなきゃいけませんけど、僕はね自分は王様なんだと。王様のマインドっていう本がね、紹介してくださった方がいるんですけれども、やっぱりねそれは僕当たってると思うんです。で自分は絶対低く見ないようにと、本当に自分は王なんだってね、いうこと、神様に信託を受けた、で神様にねこうしなさいと言われてるんだ、だからそれはねすごい特権でありね、逆にすごい権力であると同時に、やっぱりね精霊の助け必要だし、祈り方必要だし、本当に多くの人は私たちの行動次第で影響を受けていくっていうことなんですよね。そして、20章の4節から6節、これは千年王国のことを言ってます。20章の4節から6節、20章の4節、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた、また私はイエスの証を神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に、獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった、千年の間王となった、これ千年王国です。それから6節、この大地の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである、この人々に対しては大地の死は何の力を持っていない、彼らは神とキリストとの祭司となって、キリストと共に千年の間王となる、祭司になり千年の間王となる。問題はですね、千年王国って何かっていうことです。でほとんど福音派、特に、まあ、あのアドベンチストのグループもそうですし、福音派はですね、千年王国っていうのはこれから来るもんだと考えています。物見の塔もそうですが、千年王国っていうのはキリストが再臨になってから来るものと考えているわけです。でもね、キリスト教会のね歴史の中で千年王国をそう考えるのはね、実は最初から結構あったんです。でもあの本当に結構大きな力を占めてくるのはね、この200年あるいは150年ぐらいなんです。いわゆるアドベンチスト運動、物見の塔発祥1844年ぐらいですね。あのアドベンチスト運動からこの200年の間に、やっぱり千年王国は未来なんだ。じゃあそれまでどういう考えのが多かったのかっていうとですね、千年の間って象徴的な数字で、これは教会時代を表す今の時代。改革派の神学に行けばね、無千年王国論者って言われます。無千年王国、普通の我々教会、私のバプテスト教会連合のほとんどはですね、全千年王国論者なんです。千年王国よりも前にキリストが再臨する、それに対してね、千年王国無に再臨するっていうのもいるんです。だけど無があるんです。前か後か無なんです。これはね、無っていうのはね、千年王国はねないんです。ないってことはどういうことかって書いてあるじゃないかったらね、キリストが復活されてペンテコステになってから、キリストがおいでになるまで、これが千年王国なんです。だから長老派改革派の教会ってそうそうありますので、レフトビハインドなんていう世界は全然関係ありません。レフトビハインドっていうのはやっぱり全千年王国論者が描いていることです。そういうことも何にもほとんど日本の教会福音派も含めてね、知らないで、物見の塔と同じでね、こう教義を教わってるわけです。だけどやっぱり、ここでこう考えなきゃいけない。で私は千年王国どっちでもいい、ね、 これからあと1000年来るかもしれない。それは象徴的かもしれない、文字通りかもしれない。それから今が1000年王国かもしれない。いずれにしてもね、王であることは今なん、今もそうなんです。まして千年王国はその通りなんです。千年王国で勉強し直してね、永遠に生きられるかどうか、またテストがあるなっていう物見の塔のですね作り話はね、およそ決体の話だけど、でもね、福音派でも似たり寄ったり言ったら怒られちゃうけど、あのね、結構いい加減な聖書解釈やってるっていうことは、こういうこと見てわかるでしょ。この身の塔のね、おかしいところはね、みんなキリスト教のおかしいところをさらにおかしくしただけなんですよ。だからそのルーツはね、キリスト教のおかしいグループにあるんです。そのことは我々ね、本当に知っておかないと、この身の塔を責められないんですよ。なんでかって言ったらね、我々のおかしいところをね、そのままでとどまっていてくれればまだよかったんだけど、さらにね、輪をかけておかしくしちゃったから、しかもカルト化してるから問題があるだけのことでね。だからこの身の塔を勉強したらね、我々のおかしさにも気がつかなくちゃいけないんですよ。で、千年王国っていうの間に収めるということであって、最後に22章の5節見ると、もはや夜がない、神である主は、彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。永遠に王である、これはもう新天新地であることは間違いない。王なんですよ。だから新しい天と新しい地、新創造でも再創造でも何の言葉でもいいけれど、私たちは復活の体をいただいて新しい世界が来たら、本当にキリストと共に王として治める。考えてみたら、それが最初の創造の時の人間に期待したことだったでしょ。やっぱり神の形に作られて地を支配せよと言われたんですよ。だから王権の執行というのは初めから人間に期待されていたんです。これが人間観であり、こういう歴史観なんです。で、福音はそれをアダムとエヴァの堕落ということにしよう、象徴されるような出来事、それが具体的に何を意味しているかは、とにかく現実は王としての支配権が破れてるんですよ。変になってるんです。それが自然界がどこまで及んでるかっていうことも関わりがありますから、少なくとも人間の世界の罪っていうのはそういうもんですよね。で、それがおそらく自然界にもいろいろ関わりがあるだろう。全てのことの回答は私にはないし、でも少なくともこのフレームというものの方がはるかに今までのキリスト教の福音理解や救いの理解やクリスチャンイメージや教会の在り方やいろんなこと全く違うはずだと思います。で、ぜひそこを知っていただきたい。それを知らない限り、私は本当の信仰にならないんじゃないだろうかと。このことを訴えることがですね、私にとってもう人生の最後であるけれども、その機会が与えられたっていうことは、もう何よりも大きな感謝です。もう5年前に死んでたらですね、そしたらこれを言わずに終わってしまった。で、もちろん誰かが言ってくれると思います。言うはずだと思います。少なくとも NT ライトはそれに近いことを言ってくれると思います。そういう意味でですね、私はNT ライトを紹介している意味もそこにありますし、また自分自身はですね、まだこれはみんな仮説というか、みんな穴だらけの理論ですけども、でもなんか信仰の本質はそこにあるんじゃないだろうかっていうことを知ってもらいたいと思ってですね、じゃあ黙祷していただきたいと思います。